私たちは皆互いに関係というものを持って生きています。人間関係という言葉の中には、夫婦関係や親子関係、友人関係、同僚との関係、師弟関係といろいろな関係があり、それは私たちが関わりの中に生きているということを表しています。私たちは誰しもこの関係が良好であることを願います。争いよりも平和を、口論よりも楽しい会話を誰しも望みます。しかしその望みに反して、その通りにならないことを私たちは経験します。すなわち、その関係が混乱したり壊れてしまうことが確かにあるのです。そのような関係において、何よりも辛いことは、私たちが誰かの攻撃や迫害を受けるときです。このようなことは私たちのエネルギーを心身ともに奪っていき、私たちは途方に暮れます。そのようなとき、果たして私たちはどうしたらいいのでしょうか。それに対する天来のあちらからの処方箋が、このローマ人への手紙12章14から21節に書かれております。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福して呪ってはならない。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。互いに思うことを一つにし、高ぶった思いを抱かず、かえって低い者たちと交わるがよい。自分が知者だと思い上がってはならない。誰に対しても悪をもって悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。あなた方は、できる限り、すべての人と平和に過ごしなさい。愛する者たちよ、自分で復讐をしないで、むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら、主が言われる。復讐は私のすることである。私自身が報復すると書いてあるからである。むしろ、もしあなたの敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになるのである。悪に負けてはいけない。かえって善をもって悪に勝ちなさい。このところには、あなた方を迫害する者を祝福しなさいと書かれています。さらには言い方を変えて、誰に対しても悪をもって悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさいとも書かれています。で、正直申しますと、このような言葉を前に私たちは驚き、たじろぎます。いかがでしょうか。なぜなら、迫害する者、反対する者に対して、祝福をもって接すること、また誰に対しても善をもって対処するということは、私たちの常識ではとても考えられないからです。当時ユダヤ人には、18の祈りが義務付けられていたと言います。この祈りはちなみに聖書に記されている祈りではなく、彼らが作った祈りであります。そしてその12番目には、こんな異端者の祈りというものがあったそうです。こんな祈りです。自分をけなす者に希望がありませんように。ほっとしますでしょ、皆さん、こっちの方が。すべての異端者とその開祖が、ファウンダーが、立ちどころに滅び失せますように、速やかに思い上がっている政府が、これは当時のローマ帝国ですが、私たちの火に根こそぎ引き抜かれて破滅しますように。正直申し上げれば、私たちの心にある思いはどちらかというと、こちらに近いのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 ですから私たちはこのロマ書に書かれている言葉に驚くのです。ここにはできる限りすべての人と平和に過ごしなさいと書かれています。このできる限りという言葉に私たちの心は向けられます。パウロがこのロマ書を書いたとき、彼は迫害されるということがどういうことかよく知っていました。なぜなら彼自身かつてはキリスト教徒を激しく迫害していた人なのですから。彼は迫害者であったゆえに、その迫害の中に迫害されている者たちができる限り自分で対処しなければならないものがあるということを知っていたのでありましょう。私たちはこのできる限りという一線が、バウンデリーがどこにあるのかということを常に神様の前に祈り考えなければなりません。そしてパウロは20節以降にこんな不思議な言葉を残しています。むしろもしあなたの敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになるのである。悪に負けてはいけない、かえって善をもって悪に勝ちなさい。これはとてもビジュアルな言葉でして、状況を想像しながら何度も読んでいると、もうなんかこのあたりが熱くなってくるような言葉であります。すなわち本来敵であるがゆえに攻撃したり争ったりする相手に対して、彼らに同じように向き合うのではなく、かえってその悪に対して善をもって向き合うのならば、彼らの頭には燃え盛る炭火を積むことになるというのです。さらに注意深くここを調べますと、興味深いことを発見します。この彼に食わせという言葉の食べさせるというところですけれども、この言語はたくさん食べさせるということではなくて、少しずつ食べさせるという意味がそこにあるそうです。そう、少しずつでいいのです。自分に対して敵がい心を持っている人に無理して過剰に食べさせなくてもいいのです。このようなことを我々はわざとらしいとかしつこいと呼び、このことによってさらに関係がこじれることがあります。故に機会があるのなら、自分ができる範囲で心を込めて小さな善の応答から始めなさいというのです。そこからどうそれが発展するかは主の御手の中にあります。ちょっと考えてみましょう。例えばあなたの悪口を陰でこそこそと言い広めている人がいるとしましょう。そのことでその人は自分のストレスを解消しているのかもしれません。で、そう思えばとても気の毒な人です。しかしどうでしょうか。当の言い広められている人がその陰口に気がついていて、それに対して反論ができ、攻撃に転じることができるにもかかわらず、その兆しを何も見せることがないとしたら、それどころかその人に対して敵対心を持たずに小さな善がその人に示され続けたらどうなるでしょうか。そうなると陰口を言い広めてる人の心は、なぜ自分がこの人に陰口を語っているのか、その意味がわからなくなります。さらにはその頭の上に燃え盛る炭火が積まれてくるような息苦しさを感じるようになると聖書は言うのです。確かにこのことは私たちに向けられる攻撃に対する有効な対処法です。実際にマーティン・ルーサー・キングやインドのガンジーはこの手段を取り、荒れ狂う暴力に対して勝利を収めました。しかしです、そうは言っても おそらく皆さんは今心の中でこう思ってるかと思います。牧師さん、そうは言ってもね、世の中にはこちらの善意に関係なく炭火にが頭にあるなんてことを全く感じることがない、面の皮が厚いと言いますけど、頭の皮が厚い、愛も変わらず攻撃してくる人がいるんですよって。その通りです。全くおっしゃる通り。パオロがここで言っていることは、神があらかじめ人の心に備えた良心というものに語りかけることです。しかし悲しいかな、この世界にはその良心が失われている人たちがたくさんいます。しかし私たちはそのことを驚き怪しみません。人が罪人である限り、それはもうさもあらんということでありますから、このような時、先に申し上げたようにできる限り私たちは平和を保つべきですが、時にはその固くなな心に向かって善意を持って指摘しなければならないこと、行動に移さなければならないということも確かにあるのです。そしてそれと並行して同時に私たちが心に刻まなければならないことは、その時にその問題はすでにその人と私たちの間の問題ではなくて、その問題は神の御前にも置かれているということを私たちは知るべきです。なぜだと思いますか？実は先の二十節の言葉は、箴言の、旧約聖書箴言の25章21節からの引用でして、箴言にはこう書かれています。もし、あなたの仇が飢えているならばパンを与えて食べさせ、もし乾いているならば水を飲ませよ。こうするのは火を彼の頭に積むのである。ここまでは同じ。しかしその後、主はあなたに報いられる。ローマ書とほとんど同じことがここには書かれています。しかし箴言の後にはこんな言葉が付け加えられている。主はあなたに報いられる。私たちに敵対している方に、その人に善意を持って向き合うのなら、その人は神によって報いが与えられるという。私はこのことを、この箇所を黙想しながら、そんな人たちに与えられる神様の報いっていうのは何なんだろうかと思い巡らしたのです。いろいろなことが頭をよぎりましたが、一つのことが心に迫ってきました。それは、この時に私たちに与えられる報いというのは、自由ということです。自由ということです。怒りと復讐の心があるときに、私たちは完全にそれらの感情に支配されています。すなわち私たちはそれらの苦い思いの奴隷となっています。朝から晩までその人のことを思うと、その顔を思い起こすと脈拍は増え、心が騒ぐ、ざらつく。ああ、悲しいかな。その相手は今頃私たちの気持ちなどつゆ知らず、安らかにぐーぐー昼寝してるかもしれない。楽しく旅行してるかもしれない。しかし我々の気持ちは怒りに燃え、体はそのストレスに蝕まれ、時には心身を病んでしまう。そんな私たちの状態を自由と呼ぶことはできません。それはあたかも目に見えないロープで心身ともにがんじがらめに縛られたような状態です。コリント人への第二の手紙3章17節にはこう書かれています。主は霊である。そして主の霊のあるところには自由がある。あなた方は自分に関する限り、できる限り、すべての人と平和を保ちなさい。これは私たちにとって大きなチャレンジです。 ましてや敵に善意を示すということは本来は我々には不可能です。これは私たち人間の本能に反することだからです。しかしもし私たちと共に神の霊があるならば、それは可能になると聖書は言っています。不可能と思えることも神の助けにより可能となる。それではその助けとは何なのか。パウロはその助けをこう書いています。愛する者たちよ、自分で復讐をしないで、むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる。復讐は私のすることである。私自身が報復すると書いてあるからである。ここに記されている復讐という言葉、その言葉には罰するという意味があります。そして多くの場合、復讐罰するという言葉の背後には、自分の正しさを確信しているし、相手の悪さも確信しているという私たちの思いがあります。この後に怒りという言葉が出てきますが、私どもが怒っている時というのは、大抵自分が正しいと思っている時です。自分の正しさを確信しないと怒りを貫くことはできないんです。故にそう考えるときに、ここでパウロは自分の正しさの確信に基づいて復讐しないようにということでもあるのです。なぜなら、その自分の正しさも完全なものではないからです。もしかしたらそのことで私たちが神の前に立たなければならない。それではどうしたらいいのか。聖書はそれらを神に委ねよというのです。実はこの箇所には日本語に訳されている聖書ではわからない言葉が隠されているということを加藤恒明という牧師が書いています。それは19節に書かれている神の怒りという言葉です。実はこの聖書の原文となるギリシャ語には神のというこの言葉はなく、そこには監視、すなわち英語で言うところの the という言葉が記されています。すなわちこの箇所は the 怒りと読むことができる箇所なのであります。そこで日本の翻訳者たちはそれを神の怒りと訳したのだと思います。すなわちこの聖書の言葉は、その時の怒りは人のものではなく、その怒りはもう神のものなのだということを伝えています。そしてその神様が、復讐は私のすることであり、私自身が報復するから、私に任せよと言うんです。burn out という言葉、私たちにとって身近なものとなりました。それは誰にでも起こりうると私たちは知っています。このバーンアウトはあることにより起こります。それは自分では背負いきれないものを背負い続けるときに起きてくるものです。その背負っているものに私たちは潰されるのです。もし私がここでメッセージを語りながら、総額もして、献金も集めて、グリーターもして、礼拝後のコーヒーアワーの準備と後片付けまでしていたら、私は一月持たないでしょう。持たないはず。幸いのことに、これらのことは、私はすべてを教会の兄弟姉妹にお任せしているから、私は救われています。バーンアウトに対する、最大の解決方法は、自分が背負っているものを、それに確実に対処できる誰かに任せることです。今日お話していることに関して言えば、公平な裁きを神様に全く委ねるのです。そしてここに記されている 任せるという言葉は英語ではそれが書かれていますが、原文を直訳すると場所を空けるということです。スペースを確保するということです。私たちの怒りが潜入していたその場所を我々は退き、そのスペースを、神様、あなたがそこを占有してくださいと、神の裁きに明け渡すことです。今日のパウロの言葉はお分かりになりましたように、悪しきことに目をつぶれということではありません。それをそのまま放置しておけということでもありません。神はその悪を放っておくお方ではないとパウロはここに書いているんです。私たちが生きるということは常に人との関係の中に身を置くということです。その時に私たちはいろいろなことを経験します。激しい批判や攻撃の矢面に立つこともあります。その時に私たちはどうすべきなのか。神の私たちに対する御心は、諸悪を黙認することではなく、できる限り善意を持ってそれに向き合うことです。さらにそのことには、その相手と自分だけが向き合って対処している、それは問題ではなくて、神様もそこに同席しておられるということを知ることです。そしてその神様が働いてくださる余地を確保し、スペースを空け、その神の働きにお委ねするとき、私たちは自らの怒りと復讐心によって自分の心が支配されるという、すなわち不自由極まりない生き方から救われていくのです。お祈りしましょう。天皇父様、今日はロマ書を私たち一度見てまいりました。これはおよそ約2000年前に書かれたことでありますが、ここに書かれていることは私たちと無関係なことではありません。人が人である限り、誰しもこのような類のことを経験する、それがある意味人として生きていくということです。これまでもこのようなところを私たちは通りましたし、おそらくこれからもこのようなところを通らねばならないことがあります。私たちはそれを願いませんが、確かにそれは我々の願いに限らず起きてくることです。主よ、そのような時にどうあるべきかということを聖書の言葉は私たちに語りかけています。本当に主よ、ここに書かれていることは私たちの美辞麗句で本当に綺麗事ではなくて、私たちには本当にある意味できないようなことです。しかし御言葉があるように、主の霊が我らに臨むとき、我らは本当にこのところから自由とされるというところに私たちの望みがあります。ある人はもしかしたら一生涯誰かに対する怒りとか、また復讐する思いを持ってその生涯を送るかもしれません。ある方はその対象の相手がもはやこの地にいなくなっているのに、その怒りを持ち続けるかもしれません。主、あなたが我々に語っていることは、そのような奴隷の身である我々に対するそこからの解放の 宣言です。どうかしよう、我らの身を心身ともにこのような類のところから自由にしてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。そしてあなたがご存知のように、とかく我々の生きている世界はいろいろな複雑な人間関係の中にありますゆえに、どうぞあなたが我々にそのたびに天来の知恵を授けてくださいますことをよろしくお願いいたします。そしてすべてを自分でジャッジするのではなくて、あなたが働かれるそのスペースはしっかりと確保することができますように、そこまで自分で専用してどうかしてしまうとき、その時今度は我々が裁かれる座に立たなければなりませんから、主よどうか私たちを守っていてください。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、がんじがらめになっているようなその魂の不自由さから、まことなる自由の道をその生涯を通して私たちに教えてくださっている我らの主イエス・キリストの恵み、とかく近視眼的な我々に対して、天からこの世界を眺め最善の道を常に私たちに語りかけてくださる我らの父なる神のご愛、我らのうちには力がありませんけれども、あなたが語りかける御言葉を実現可能してくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日これからこの場を去り、またそれぞれの生活の場に戻っていく私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。